13、子宮頸がん HPV ワクチン。4分。平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの方のうち、清瀬市にて接種歴のない方、または全3回の接種を終えていない方。平成25年から令和3年までは、HPV ワクチンの接種を個別に奨励する取り組みが差し控えられていました。中、HPV ワクチンを個別に奨励する取り組み。接種後に生じうる多様な症状について十分に情報提供できない状況にあったため差し控えられていました。令和3年11月の専門家による会議で、安全性について特段の懸念が認められないことが改めて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから再開することとなりました。中、終わり。この時期に定期接種の対象であった上記の平成9年度から17年度生まれの女性の中には、ワクチン接種の機会を逃した方がいます。そのような方に令和4年度より改めて接種の機会を提供します。ワクチン接種の機会を逃した方々には、予診票を5月下旬に個別通知しました。接種を希望する方は、予診票、厚生労働省発行のリーフレット、厚生労働省ホームページなどを確認し、ワクチンの有効性とリスクを十分に理解した上で接種を検討してください。なお、市に接種歴が反映されるのに2ヶ月ほどかかりますので、行き違いで接種済みの際はご容赦ください。接種には、清瀬市の予診票が必要です。転入、紛失などにより、お手元にない方は母子健康手帳を持って、子育て支援課母子保健係窓口までお越しください。接種歴を確認し、再発行します。原則、過去に接種歴のあるワクチンと同一の種類のワクチンを使用してください。接種実施医療機関は、予診票送付時点で接種を実施している市内の医療機関のみとなります。定期予防接種実施医療機関名簿にある協定市については、準備が整い次第、随時市ホームページを更新します。平成18年4月2日から、平成20年4月1日生まれの方、令和4年4月1日に個別通知済み。定期予防接種期間の確保の観点から、定期接種の対象から新たに外れる上記の平成18年度、19年度生まれの女性の接種期限を、令和7年3月31日まで延長します。3回の接種を完了するまでに、十分な期間を設けていますが、希望する方はなるべく早く接種してください。ワクチンの償還払い。平成9年度生まれから平成17年度生まれの女性で、定期予防接種の対象年齢を過ぎて、高校2年生相当以降、HPV ワクチンを国内で自費で受けた方への支払い費用の規定額を払い戻す償還払いについては、現段階では未定です。詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、子育て支援課母子保健係、電話 042-497-2077。 4. 児童育成手当の現況届の提出は、6月30日、木曜日まで、2分30秒。児童育成手当を受給している方の養育状況や、令和3年中の所得状況などを確認し、受給資格の有無を審査するため、5月31日に現況届を送付します。必要事項を記入し、次の通り提出してください。提出期限、6月30日、木曜日。必要書類、3つあります。1つ目、児童育成手当現況届。2つ目、令和4年度課税非課税証明書。 または所得証明書、令和3年中の所得額、扶養人数、諸控除額等の記載のあるもの。なお、令和4年1月1日に清瀬市に住民票がなかった場合に必要となりますが、マイナンバー制度による情報連携に同意いただければ省略可能です。3つ目、愛の手帳または身体障害者手帳の写し、該当する方のみ。このほか、状況に応じて書類が必要となる場合には個別にご案内します。提出方法、直接窓口、または郵送で子育て支援課女性係へ。なお、5月に転入などにより新規申請をした方、6月から清瀬市で受給開始する方については、現況届の提出の必要がないため、清瀬市から現況届を送付することはありません。現況届の提出がない場合は、引き続き受給資格があっても、6月以降の手当を受給することができませんので、ご注意ください。問い合わせ、子育て支援課女性係、電話 042-497-2088。 15、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、2分。2つあります。1つ目、家計急変世帯向け給付金。令和4年1月から令和4年9月までの期間中に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、年間の総所得が非課税世帯と同等にあると認められる世帯に対する臨時特別給付金、1世帯10万円の申請を受け付けています。申請期限、9月30日金曜日、必着。2つ目、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。市では、上記の臨時特別給付金1世帯10万円の給付に向けた準備を進めています。詳細が決まり次第、市報と市ホームページでお知らせし、対象となる可能性がある方には、通知を送付する予定です。なお、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、家計急変世帯向け給付金を受給された世帯は対象となりません。お問い合わせは、下記コールセンターへお願いします。問い合わせ、清瀬市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター。電話、0120-910-487。平日午前8時30分から午後5時まで。16、新型コロナウイルス感染症対策事業、頑張るお店応援キャンペーン第4弾。1分。開催決定。6月1日水曜日から市内の事業者を利用して10万円以上の住宅工事などを実施した方に、市内の店舗などで利用できるチケット、工事代金の 5%、上限5万円分を配布するキャンペーンを実施します。申請方法など詳しくは、清瀬商工会ホームページ、または市報6月15日号をご覧ください。問い合わせ、清瀬商工会、電話 042-491-6648。 ここまでは村瀬佳代子でした。
17、清瀬と結核第3話、清瀬病院の開院と拡張、そして病院街の形成へ。3分。昭和6年1931、10月20日に開院した東京府立清瀬病院は、清瀬の病院街で最初にできた結核専門病院です。開院当初の敷地は、敷街道寄りの1万1000坪。 ベッド数は100床で、正門は四季街道に面したところにありました。開院後も、隣接地の取得と病棟増築が進められ、清瀬病院は昭和7年に200床、12年に400床、13年800床、18年には1100床を要する大病院になっていきました。当時、結核の蔓延が背景にあり、結核患者を収容する施設の需要は大きいものでした。清瀬病院の拡張も、周囲に広がる雑木林を開いて、次々に療養所や病院が建てられていったのも、時代の要請によるものだったのです。清瀬病院に続いて、ベトレヘムの園、府立清和園、親愛会秋津保養農園、旧西郡清瀬療養園、正義軍人東京療養所、上宮教会清瀬療園、日本交換清瀬翼風院、清瀬保養院、いずれも開設時の名称。結核予防会結核研究所と、次々に結核関連施設が建てられ、病院街が形成されたのは昭和10年代のことです。清瀬病院は、開院時、貧困で療養の道なき者を公費で収容する病院でしたが、昭和13年には有料での患者の受け入れを始めます。結核と向き合うには、待機、栄養、安静という時代にあって、清瀬病院では昭和10年に外科療法を導入。17年には、胸郭整形術と呼ばれる外科手術を本格的に始めています。写真があります。開院当初の清瀬病院本館、四季街道に面した正門近くに本館、その南側に病棟が連なっていた、とあります。白黒写真です。玄関のあたりでしょうか。周囲には木々も生い茂っています。写真終わり。問い合わせ、市史編纂室。電話、042-497-1813。18、消費生活相談の現場から。クーポン使用で高額に。ネット通販定期購入トラブル。3分。事例。2ヶ月前にインターネットでお試しの化粧品1箱6個入りを3000円で購入した。しかしその1ヶ月後に2箱と1万2000円の請求書が届いた。驚いて事業者に電話すると 10% オフクーポンを使用しているため4回届く定期購入コースとして契約しています。総額は4万円ですと言われた。クーポンを使用した覚えがなく、1回限りと思っていたので解約を申し出ると、4回届くまでは解約できないと言われてしまった。このような高額な金額になることを知っていれば契約しなかった。アドバイス。事業者の最終申し込み画面を確認したところ、回数制限がない定期購入コースで注文を完了すると、10% オフクーポンが大きく表示されました。クーポンを使用すると画面が変わり、利用規約に4回の定期購入であることと総額の表示がされていましたが、表示は小さく利用規約の中に埋もれていました。令和4年6月1日からインターネット通販を規制している特定商取引法が改正されます。事業者は定期購入であること、総額表示を最終申し込み画面に明らかにわかるように表示することが必要になりました。また、誤認させる表示によって申し込みをした場合は、契約を取り消せる制度が創設されました。センターが事業者と定期購入の解約交渉をする際に、最終申し込み画面の表示がどのように表示されているかが重要になります。申し込む際には、 スクリーンショットを撮るなど、最終申し込み画面を保存しておきましょう。いずれにせよ、効果を煽る広告や安い価格に惑わされず、冷静に契約することが大切です。イラストはインターネット画面です。大きくお試し価格1箱3000円。右下に小さく定期購入ですと表示されています。イラスト終わり。問い合わせ消費生活センター。電話042-495-6212相談専用。